時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私ナラレント、
あ、今日も明日も25歳ミッチーです。よろしくお願いします。せーの、ドッヒャー、ありがとうございます。
というわけで今日のゲストはミッチーさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
社長、あのツイキャスのこの画像がセバスチャン局長になってますけど、いいんですか？
ダメだ、
中身がセバスチャン局長でいいですか？
なぜこっちがセバスチャンだけど、はい、すいません。はい、というわけで今日はゲストミッチーさんということで、
はい、よろしくお願いします。
コメント、カンパチさん、ドドドド
ドヒャー、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドドドド
走ってきてくれたんだね、ダッシュで
自転車で見せたおっさん、ドヒャ
ー。あ、本当ありがとうございます。
長谷川純さんも
ドヒャー、ありがとうございます。嬉しい限りです。
ドヒャ
ー、いや嬉しい、本当にね、改めて本当に何なんだろうね。私もね、あんまり覚えてないんだよね、ドヒャーを。
何のセリフなんだろう、ドヒャーって。
でも意外と馴染みがあるような感じだよね。
ありますね、なんかね、驚いた時なのかな。
さあそんな感じだね、確かに、
パパイヤさん、今日も元気に
こんにちは、ドヒャ
ー。だから何なんドヒャーって、
やばい、嬉しい。
嬉しいですね。カンパスさん、ドヒャーって昭和感ない？昭和感
昭和感しかないでしょ。
はい、令和の人はまずドヒャーって言わないよっていう感じもするけど、
逆にでも、ほら、あの令和の人たちって最近昭和が流行ってるじゃない。
あ、昭和ブームなんだ。
そう、昭和ブームだからレトロとかすごく流行ってるので、
じゃあ逆に流行る可能性がありますね。ありますよ、
はい、
はい。長谷川さん、考えるな、感じるひゃ、
いいね、いいね、本当にね、そうね、感じてほしいですね。もう
ドアいらないんだね。なるほど、
おかしい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで台風がね、あの6号が多くの、あの大きなね、大きな爪痕を残した中、みんなも疲れ果てて、あの停電の中もう苦しんでですね、そんな中、なんとか放送をしてですね、もうミッシーさんもコメントで参加してくれたりとか、
いえいえ、
とん
でもございません
。それから、ようやく昨日も放送して、まあ今日やっとまともに回復したかなっていう感じなんですね。僕も局長も完全ダウンして、局長は今日風邪で休んでますからね。あの台風の時にも雨でびしょびしょになってしまって、もう、ね、寝てますね、今寝たきりです。
いや本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でしたね、
素晴らしい。いつもいつも本当に頼りにしてるって言い方あれですけども、台風になると、あの FM 那覇をつけようって思います。
ああ、よかった、そう言ってもらえたら。
やっぱね、夜になると、 おっしゃる通りで、このテーマと、あの台風のテーマと全くこの思うんですけども、やっぱ寂しいんですよ、すごく一人でガタガタガタガタうるさいし、揺れるし、そんな時に FM 那覇を聞くとですね、社長の顔と声が、とっても嬉しいです。本当にもありがとうございます。心から
とても嬉しい、ありがとうございます。あのね、本当に目的がそういう目的で、寂しい人とか、不安な人とか、僕が逆の立場だったら停電の時にラジオつけたいんですよね、でラジオつけたらやっぱそのローカルの話しててほしいんだよね、自分の地元の話とか、もう身近な話ね、その時にほら、なんか全然関係ない東京の話とかしてたら逆に孤独になるじゃん。
あー、なるほど、地域、そうだね、確かに、
しかもそれが収録番組だったらなおさら寂しい気持ちになるわけよね。
確かに、
でもリアルタイムで、あ、今風強いですねって、みんな大丈夫ですかって言ってるだけで、僕めちゃめちゃ安心するんですよ。僕も
共感ですね、共感がすごく嬉しいです、
あ、いるんだそこにってね、っていう感じが、だからそのためにやっておりました。
ありがとうございます。
もうそれがようやく終わってですね、本当に木が折れたり車がひっくり返ったりね、テレビで見た時は、本当にあのタカラトミーのおもちゃかなってぐらい、あのトミカみたいな感じで、
本当に本当に
車がひっくり返って
転がってましたね。
で原付なんかは、あの電
線にぶら下がってましたね。
あんなことありえますか？
だから、台風っていう鬼がいたんですよ。
鬼が
いた、それ人差し指と親指でこうやってバイクを持って引っ掛けたっていう。
かわいいな、びっくりするだろうなーって。
そんなんじゃないですね、やられた方は大変でしたよね、
すごいね、本当に、あれわざと説もあるんですよ、誰かがやったみたいな。
鬼だから、鬼だって
鬼がやったんだ、
台風の鬼、
あんな綺麗にかかるんだみたいな。あと室外機がなくなったりとかね。
あ、ありましたね。あとこの近くですと桜坂の、
あーね、
劇場の前の木造のね、作りの
住宅が、あれ人が住んでない住宅だったから良かったですけど、すごいことになってましたよね。剥がれ落ちるっていうか、前側が全部なくなっちゃって、
本当ですよね、
家の中が見えるみたいな、
はいはい、
あの写真見た時、家の中の家具とかなんかモニターみたいなやつが置いてあったから、これ人住んでんのって、 大丈夫だったのって思ってたけど、
はい、
誰も住んでないとこだって言ってたので、
そう、あそこの今何も営業されてないんですかね、昔、うん、なんかお店でしたよね。
そうなの、僕全然あの会話分かんなくて。そうなんですね、
う
ん
う
ん、
そうです。
クロンダイクさん、はい、どさくさに紛れて社長が全部やった疑惑。そんなわけないだ
ろ。社長が大
変だったんだ。アリバイがあるんだ俺には、アリバイが。
ここえ、あれ？
ここで放送するって。なんでアンデッド、
アリバイか。
アンデッドガール、あの今やってるアニメの話ですね。はい、なんだっけ、アンデッドガールなんとかなんとかですよね。
はい、
今日アニメの話もあるんだ。
マーク、マーダーフェルスです。
マーダーフェルスだ。これもミステリーものですよね、はい、今日アニメの話もじゃあある、
はい、お願いします。
そしてミスチーさんのねイベント、フリーマーケット、この話もね、
はい、
どうだったのかしていきたいですよね、
はい、ぜひお願いします、
うん、結果としてはもう大成功大盛況だったと思うんですけど、
ありがとうございます。
詳しくお話を聞かせていただければと思います。
はい、
この番組は YouTube ライブツイキャスを通して映像配信していますよ。ぜひ映像の方もご覧ください。またポッドキャストやってます。 iTunes、Spotify でお聞きいただけますので、ぜひとも FM 那覇トークランチョンビートと検索して聞いてみてください。またリスラジやってます。お手持ちのスマホにリスンラジオと検索していただきますと、世界中どこからでもお聞きいただけるリスラジアプリがございます。ぜひともリスラジアプリもダウンロードして FM 那覇をお楽しみください。今日もトークランチョンビート
始まるよ。
時刻は12時9分になりました。沖縄本島中南部のお天気予報、本日のお天気は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴います。風は西の風やや強く、波は5メートル、うねりを伴います。降水確率は12時から18時まで 40%、 18時から24時まで 30% となっております。日中の最高気温は29度。注意報警報ですが、沖縄本島北部では8日夕方まで土砂災害に警戒してくださいとのことでございます。本日8月8日は台風の影響でおおむね曇り、一時雨で所により雷を伴うでしょう。沖縄本島北部では西の風が強く吹くでしょう。明日9日は台風周辺の湿った空気の影響でおおむね曇り、明け方まで一時雨の降るところがあるでしょう。沖縄本島北部でははじめ西の風が強く吹く見込みです。以上、天気予報でした。続きまして潮位の方を見ていきたいと思います。今日の満潮時刻は12時8分、ついさっきですね、つか今ですね、12時8分満潮時刻となっております。干潮時刻が夕方の17時49分、5時49分となっております。潮が中潮で日の入りが19時12分となっております。今日の波が5メートルということと、現在満潮時刻ということから、今海に近づくのは危ないですよということで、波も高くなっております。そして満潮時刻です。皆さん十分に気をつけてください。以上、天気予報と、潮位のコーナーでした。さあ、というわけで、今日のトークテーマはまだ発表してませんでした。今日はですね、純駆動の、地下1階でなんと駿河屋がオープンするということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。グランドオープンですね。本日
8月8日にオープンなんだね、
うん、
これはなんだろう、やっぱいい日ですよね。末広がり
っていうか、末広がり、うん、ダブル末広がりで
88パチパチパチ、
ね、はい、パチパチパチですね、
うん、というわけで駿河屋って何なのって話なんですけども、うん、駿河屋知らない人のために説明すると、なんだろうね、なんかオタクグッズがいっぱい置いてあるってイメージの場所なんですけども、うんうん、確かに、駿河屋っていうところはですね、あなたの欲しいがきっと見つかるをキャッチコピーに、販売と買い取りですねを行う、リユース業界屈指の、店舗運営をされているところですね。全国に44店舗フランチャイズ含め33店舗、で合計で77店舗展開ということなので、 今何店舗なんだろうね。これ去年4月時点なんですけど、でなんかその純駆動の地下に展開するみたいなやつがこれから始まるのかな、
はい、
あのここだけじゃなくてみたいな噂も聞いたんだけど。
あ、なるほど、
はい、というわけで純駆動とこのね、駿河屋のコンビネーションというか、うん、これ沖江通りから発信されると。で沖江通りってなんかオタクの通りにしようとかアニメの通りにしようみたいな動きが昔からちょこちょこちょこちょこあって、なかなかそれが進まないっていうのがあったんですよね。まあ、やっぱ純駆動もあるから、こうオタク文化としてなんか漫画アニメみたいなの相性いいし、
うんうん、
で沖縄にその秋葉原みたいなそういうオタクの拠点がないことから、うん、沖通りがその候補に挙げられがちだったんだけど、うん、駿河屋ができることによってなんかそれもリアリティを増すなっていうふうに思われますね、
はい。
僕らは一生懸命アニメ漫画の話をしてきましたからね。 模型通りでそのね、こう動線は張ってきましたから、
はい、確かに徐々に広げてきました、
はい、そんな駿河屋がオープンということで皆さん駿河屋で、どんな買い物しますか、それで、売るんだったらどんなものを売りますか、買い取り、そしてもうコメント来てますね、というかね、その駿河屋についての今日はトークテーマでお送りしていきたいと思います、はい、早速コメント来てるので読んでいきます。たけしさん、この間駿河屋行ってみた、まだ買い取りだけだったけどたくさんのフィギュアを抱えて売りに来てる人がいました。ああそうなんだ、今なんかサービスがめっちゃいいみたいですね、何個持ってったら査定にプラスいくらみたいなやつがついてて、僕 YouTube の CM で駿河屋のやつ見てて、どんなフィギュアでも1個100円で買い取りますみたいなこと書いてあったから、マジでと思って、そしたらこんな僕の持ってるガチャガチャで集めてゴミみたいなフィギュアも全部100円で買い取ってくれる
の、ゴミって言うな
って思ったけど、今日のやつ見たら、ちゃんと査定額がいくら以上のやつはっていうのがなんか書いてあって、なんかしょぼいやつを持ってってもダメみたいですね
少なからず条件があったってことですね。でも私も今やっぱりフィギュア大好きなんで、はい、実家にはすごいあるんですよ。
わお、
そうなんだ、特にね犬夜叉が好きだったので。
あ、犬夜叉のフィギュア持ってるの？
持ってます、すっごい持ってます、摂生丸が大好きで、摂生丸ばかり集めてたんですけども、あとはジブリ系ですね、あとすごく大好きなのがメーテル、
メーテルね、
銀河鉄道999のメーテルの80センチぐらいの、はい、メーテルの衣装って黒のイメージが強いじゃないですか、うん、白を着ているあの服装で帽子かぶって、はい、で、コート、ロングコートが全部白なんですよ。あれのフィギュアを唯一持ってるんですけども、
すげえ。
あれはちょっと売りたくないですね。
原作でも白着ることあるの？
なんでしょうね、わかんないですよ。一回出てきたのかな？
あるんだ。
ねえ。
へえ。
わかんないです。
白メーテル。
はい、白メーテルです。
いいなぁ、それ。なんかレアっぽそう。
ねえ、そうですよね。でも当時、なんか売れ残ったセールで買いました。うん、
あれ売れ残ってんの？でもなんかそういうのが今価値ついたりするんじゃない？
そうそうそう、もうだって20年以上前に買ったので。
そうなんだ、うんうん、なんかレアっぽい感じがしますね、
うん、なんかね、うん、そんな感じします。
駿河屋に持ってってみては
ね。なんかさ、でもフィギュアって壊れないように一体一体ちょっと包むんで持って帰ってきたいじゃない、うん、はい、実家からこっちに持ってくるのに、うんうん、それなりになんか段ボールとかで送るとなるとまた高そうだなと思って。
確かに、
それを梱包でね、そうせっせと運ぼうかなっていう風に
そうだね、その方が安心かもしれないですよね、
うんうんうんうん、でわざわざ持ってきたのに駿河屋に売るっていう、うん、そのためだけに、
ね、もはやその実家の近くの駿河屋で売った方がいいかもしれない、
うん、確かにその通りです。
長谷川純さん、はい、そんなシーン見たことないってこと。あ、 白いメーテル
のシーン。あー、白メーテルね。
へー、面白いね。誰かが勝手に塗ったわけじゃないんだよね、うん、きっと
失礼しました。
長谷川純さん、駿河屋、お主も悪いよの。
おほほほほ、ちこうよれ
駿河屋、はい、そんな悪いところじゃないけどね、お主も悪いよのっていうのは悪代官のやつですね。
なるほど、
越後屋でしょそれ。
越後屋、うん、
面白、うん、というわけでコメントですね。カンパチさん、秋葉に行ったら必ず寄る駿河屋、楽しいお店だ。電王の DVD100 円だったから2枚買おうか迷ったけど、同じの2枚はいらんなってことで、もうさすがですね。
まあ確かにね、うん、同じのよく考えればいらないですけども、
うん、持ってんだね。
カンパチさん、じゃあ駿河屋マニアだ。
駿河屋マニア
駿河屋マニアだ。
どういうこと、なんで駿河屋マニア
だ。だって毎回行くって言ってるから、秋葉行くと。
あ、必ず夜ね、うん、秋葉に行ったら。
社長はちなみに駿河屋は行かれたことありますか？
僕秋葉に行って駿河屋は寄らなかったですけど、うん、でもなんだろうね、駿河屋に行かなくても、あ、でも駿河屋がいいんだ多分秋葉とはいろんなところがあるから、うん、そうなんだ。てか僕がの時に行った時に駿河屋あった記憶がないんですよね。
秋葉原に、
うん、駿河屋ってどこにあったんだろう、わかんない。虎の穴とかよく行ってましたけどね。
あ、なるほど。
アニメイトとかね、懐かしいな、
うんうんうん、そうですね。
ですね、カンパスさん、
はい、
あ、すみません間違えました、
は
い、パパイヤさん、あれから泥酔したびしょびしょの美女はやってきましたかっていうことで、
台風の話ですかね。
台風の時に、うん、その酔っ払いの方が一人入ってきて、うん、で急に放送中に来たもんだからてんやわんやになっちゃって、
そりゃそうですよ、
もうすごい怖い思いしてね、うん、それが、もしかしたら泥酔したびしょびしょの美女が来るかもよみたいな話が。
ああ、その来た方は女性なんですか？
男性です、男性。
ああ、怖っ。
その次はもしかしたら泥酔したびしょびしょ、
なるほどなるほど、
泥酔したびしょびしょの美女の方が怖いけどね
確かに、
いろんな意味で。まだ酔っ払いの方が僕は
確かに確かに、
うん、リスクない気がするけど、というわけで、はい、たけしーさん、駿河屋のグランドオープンで大城熊さんが出社しなくなるリスクが高まりましたね。いや、そんなことないでしょ。むしろここまで来たいって思うんだから、ここまで来たら出社しようっていう、ほら、あ、しなくなるリスクが。
ちょっと待って、うん、このそういうふうに言われるってことは、 大城さんは、大城くまさん比較的出社しなくていいんですか。
いやいや、するよ、するする。そんなリスクないよ。
そうだよね、うん、
むしろあの人は歩いてここまで来るから、はい、楽しいと思うよ。行きの帰りも楽しめてね、うんうん、
本当です本当です。
嬉しいわ、目の前にあるなんて。いやあそこで適当にフィギュアがあって、ここフィギュア尽くしにしたいもんね。
はい、社長、
はい、
私ちょっとね、これで気づいたことがあるんですけども、
はい、
じゃあ皆さんにクイズでいきたいと思うんですが、社
長、
ちょっと聞いて聞いて、社長は、うん、あ、やっぱね、似てるなと思うんですよ、
はい、
すごい有名な方が社長に似てるんですね、
はい、
社長の顔を見てちょっと似てるなと思うんですけど、
はい、
いつもテレビでその有名な方を見るたんびに、
はい、
あ、社長に似てると思うんですね。で、いつも出てますテレビに、毎日毎日ニュース、朝昼晩って出てる方です。ちなみに日本人なんですけども、男性です、同じ。あの方もですね、確か身長190ぐらいあると思うんですけども、社長いくつですか身長。
188
ね、同じぐらいだと思うんですけども、
僕でも誰かに似てるって言われたことない。
いやね、似てますよ多分ね。私がこれ言ったらね、みんなね、あー似てるって言うはず。
やだな、なんか
社長似てる。
シノン
誰だと思う。誰でしょう。毎日出てますテレビに、有名です、とっても
テレビに毎日
出てる。むしろ世界中、カンパチさん行って行って、ツイキャスからコメント来ました。
極道なんで、
うう違います、カンパチさんのコメントです。
カンパチさん、あ、
はい、
大谷翔平。
正解。
それ違うよ、それは、あの、ちょっと待って待って、
エンジェルスでした。あれ、どこやった。
ただの東北の地でしょ、それ、
うん、え、そうなの。
そうそう、東北つなが
り。いやね、童顔がすごい似てる。大谷翔平の顔を見ると、うわ、社長にそっくりだと思うんですよ。だってカンパチさんすぐ分かったじゃん。
大谷翔平に似てるって。俺、大谷翔平の顔全然分かんないんですけど。
あ、ちょっと見てみて、あの、普通に大谷翔平もうそっくりですよ。
いやいやいや、こんなイケメンじゃないよ。
自転車店タオさん、大橋巨泉ってどういうこ
と。大橋巨泉だから、なんか、なになに、大橋巨泉。
大谷翔平に似てるって皆さんどう思いますか。じゃあもう、
いいよ、みんなが言うん
だったら、挙手で。でもほら見て、カンパチさんすぐ分かったんだよ。
大橋巨泉
なんかね、つぶらな瞳とか。
大橋巨泉のが似てるって俺
似てない全然。メガネじゃないの、分か
る。大谷翔平はイケメンすぎるでしょ、絶対。こ
なんかね、ま、顔のこのぷくっていう作りとか、この頬骨の作りとか、あと目のこのつぶらな目とか、そうです、そうです、うん、あの、似てます。
て
顔の輪郭とか
似てるかもしれない。
あ、でしょ、
うん、なるほどね。なんかその輪郭の感じとかすごいわかる、
うん、
その、
うんうん、
言わんとすることは。このジャンルの人はあんまいないかもしれないからね。
え、なんて
このジャンルっていうか、こういう、うん、形の人だよね。
あ、
顔の形がね、
うん、似てる。もう目とか見てるとすごくうわーって社長だーっていつも。
今度から皆さん、は
い、多分ね、今テレビ回したら多分出てるかもしれないんで、
うん、いやなんか
見てみてください。
巨泉みたいな人とかは、
うん、
あ、巨泉さんみたいな人とかは、うん、よく似てるって言われますけどね、うん、このジャンルのだから多分メガネと、うん、あの、笑顔だけで言われてるんだと思うんだよ、うん、
ちょっと社長、あの、メガネ外してもらっていいですか。
嫌すぎんだけど。
大谷翔平だ。
いや違うでしょ、大谷翔平もっと目でかいよ。
あ、そう、うん、大谷翔平に似てます。以上です。
か、
何か、私さ、この間テレビ見てて、大谷翔平に似てるなって気づいてから、今日の12時15分になるように、
めっちゃなんか、したい話があるんだろうなって思って、うんうん、したら全然なんか。
どうでした。
いや、ありがとうございます。こう考えたこと初めてました、誰かに似てるって、ね、自転車見せたおさん。
似てね
ー。似てねーってマジで。うん、顔は
おかしい。まあ、でも、うん、少なからず日本全国に私が似てるって思ったんですよ、一人でもいたっていう。そう、
だから僕が今度芸能人誰かに似てることあるって言われたら、あの大谷翔平に似てるって言われたことあるって言えるんだ、
うん、まあ、うん、そう、芸能人というか有名スポーツ選手なんですけどって言っといて。世界的なスーパースターですって。
ありがとうございます、う
ん、そう考えたらミッキーマウスとか。
いやいやいや。
まあまあ終わりにしましょうね。
恥ずかしいわ、はい、ありがとうございます、
はい、大谷翔平選手でした、ありがとうございました。
何のコーナーやねこれ。
見てます、
はい、ありがとうございます。というわけで、ですね、今日のトークテーマ駿河屋オープンなんですけれども。
そうです、
ね、駿河屋つながりかどうか分かんないんだけど、はい、フリーマーケットってさ、
あ、
売ったりするじゃん、
はい、
ね、で、あの、買い物を行くときとか、
はい、
まあ、売るときってさ、フリーマで売った方が絶対得かもしれないとか、メルカリ使った方が得だけど、うん、
はい、
大変なときはそういう漫画倉庫とか駿河屋さんみたいなところに売りに行こうとかさ、
うん、
やったりするんだけど、僕フリーマーケットをやる側って今回 多分2回目とか。
ああ2回目、うんうん、
でも全然でも初めての頃はそんな、うん、なんか子供の頃、うん、おもちゃ持っていくみたいな感じだったから、なるほど、今回ちゃんとその値札とか並びとか考えてやるって初めてだったわけですよ、うんうん、はい、すっげえ楽しかった、ね、
はい、8月の、うん、あ7月の20何日でした7月
7月どっか張ってあ張りっぱなしだった気がするんだけど7月の23かな
27
そうです、スケジュール、まあ、
私も見れば分かりますよ、はい、あにいつだろう8月の
29ですね
29、
はい、29です、7月29
はい、ね、あの社長の、会社、
はい、
あの
当てて
カフェですね、はい、ビブロス堂です、ライフセンタービブロス堂でカフェ部門の方でですね、カフェの一部を、はい、借りてですね、うん、第1回ウィチザダリア の主催の、フリーマーケットを開催させていただきましたが、うん、社長この今回初めて、まあ、2回目ですけども、大人になってからその正式にやったっていうのが初めてでした、おっしゃってましたが、うん、どうでしたか改めて。
めっちゃ楽しかったの。まず、はい、キャンプグッズを僕持ってったんですけど、うんうん、もう家にはいっぱいあるからね、 でもそんな売れないだろうなみたいな、ほうほう、だけど、うんうん、自分にとっては思い出のあるもんだったから、うんうん、なんか捨てるのも嫌だったし、うん、それを全部持ってきたら、やっぱそのキャンプしてる人とか山登りたいっていう人がこう話しかけてきて、これいくらなんですかって言うから、あのこれは1000円ですとか、うんうん、これは500円ですって言ったら、うん、安いみたいな感じで言って、うんうん、まあ、それは安いんだけど、でももう使用感もめちゃくちゃあって、
わかります。
で、なんか悩んでて、でそのなんだっけ、もうなんか興味持ってくれたことが嬉しかったから、もう100円でいいよみたいなこと言ったら、うんうんうん、もちろん買っていくんですけど、うんうん、その時に感じたのが、なんか物をこう売ったり捨てたりする時に目の前に直接渡してる感じが、自分がなんかこの使ってきた思い出がめちゃくちゃあるから、あ、それが引き継がれていくんだってことを考えたら、なんかすごく嬉しい気持ちになって。
その通りなんです、本当に、
うん、フリーマーケットっていいなって、うんうん、とにかく顔を見て売るっていうのが、うんうん、めっちゃ楽しくて、コミュニケーションが。
そうなんですよ、うん、自分のこの思い入れのあるものを次の人に譲るっていうのが、うん、私の中ではモットーなんですけども、うん、フリーマーケットっていう、まあ、ただ安く売ればいいっていう、まあ、それもそれで全然いいんですけども、うん、やっぱこの沖縄にある古着屋さんとか、そういう買取専門店とかにパパって行って勝手に査定されて、うん、300円ですとかって言われるよりは、うん、同じ300円でも、うん、このお話しながらっていうのは全然違うなっていうのは思うんですけど、本当です
よね、
うん、
それぐらいで売るよりフリーマーケットした方がいいですよね
確かに。いや今日オープン
冗談だよみんなこの話の流れだとそうなっちゃうなと思ったから、
ね、確かにね、
冗談だよ、長谷川純さん、会いたい売りは大事よね、ね、うん、直接ね、やるっていうのは大事っていうか、すごい楽しかったわけよね、うんうん、もちろんその駿河屋さんとか漫画倉庫にもめちゃくちゃ世話になってるから、そこに直接持ってって査定してもらってっていうのもいいんだけど、うん、やっぱ自分のこのものが直接欲しいって言われていく感じが嬉しかったのと、うんうん、あとね、意外とこれその値段で買うのみたいに高く売れたりとかしたんですよね、
うん、
だから、あ、そうなんだって、なんか高く買う人もいるんだって思って、なんかその場のノリみたいな雰囲気みたいなのもあったりするんだって思って、うん、だから、でも全然そんな変な値段付けはしてないんだけど、本当にこれで買うのかなみたいな、
うん、
でやってちゃんと売れて最終的に5000円になったんですよね。
おーすごい、
おーすげー5000円になったって思って、
おーすごい、
それをパイナップルと、
あ、マンゴー、今回はい、青果店さん来てましたので、
マンゴーとか買ってなくなっちゃいましたけど、うん、でもなんかそれも良かったね、身近にいる人に、
そうですね、
うん、何やってんのみたいな感じでこう話しながら買ったりとか、うんうんうんうん、でミッシーさんのとこのお店もにあるやつも買ってね、
そうでした、
ビブロス棟に飾るってい
う、そうでした、
ミッシーさんのとこにあるやつはちょっと見ていいですかって触ると、もうそれ触ったんで買ってくださいってあ、フリーマーケットならではなんだなこれって思ったりとかして、
違います、私ならではです、私のお店 私夜松山でお店やってるじゃないですかお店の入り口入ってきた時点で、うん、椅子に座らずに帰ったらうち10万なんですよ
すごいならではなんですね、
ならではですね、なんかそういう言い方をするのは多分私ならではでございます
でも買っちゃうからね、う
ん、社長に関してはよく言ってましたね、
それで買ってでも全然いいものでね、はい、だからこういう風に見て楽しむのもすごい楽しくて、
うん、
いろんな人がどんなもの持ってきてるのかなとか、であと人だよね、やっぱ知り合いになれるっていうのもすごい楽しかったし、
はい、うんうん、大きかったですね、
大きかったですね、うん、楽しかった、何もカフェがめちゃくちゃ狭いのに、うん、こんなところでできるのかなって思ったら、うんうん、案外でき 行きましたね、うんうんうん、びっくりした。
私の想像通りでした
本当、はい、僕は公園でやるイメージだったから、うんうん、人の流入とかどうかなって思ったけど、うん、ビブロス堂がそこまで人を集められるか自信なかったわけですよ、うんうん、企画的にはすごい良かったんですけど、でもすごい人が来てくれて、
そうですね、
あ、よかったなと思って、
そうなんですよ。まずこの会場のまずセッティングというか会場をまず押さえなくちゃいけない、うん、でも第一段階社長に話した時点でクリアした、
はい、
で次ね人を集めなくちゃいけない、うん、で人を集めました。でやっぱりみんな私が思ってる以上にセッティングがとってもうまくて、
そうですね、
実は初めてなんですっていうような方たちには感じなかったですよね、うん、
全然感じなかった。初めてって言ってる人が、うん、めっちゃポップ作るのうまかったし、
そう並べ方もうまかったし、
うまかった
そう、どんどん売れていってるのを見て、うん、であとやっぱり最終的な場面、言うとやっぱりお客様が来てもらってっていう、うん、やっぱり場所もあって、お店も集まっただけじゃ、うん、なかなか慣れてないじゃないですか、
はい、
でそこで初めてお客様が来てもらって売れてっていうのが多分最終的なんですけども、うん、そこら辺に関しては私はまだだったなっていうふうに思ってるんですね。
あ、
まだだった もうちょっと欲しかったです。私のイメージでは半分でしたね、
うん、半分、うんうんうんうん、
50% のお客様だったかなっていうふうに、
もう店舗の中のカフェのところがほとんどフリーマーケットスペースだったから、
はい、そうです
ね、すごいなんかわちゃわちゃ感って楽しかったんだよね、
うんうんうんう
ん、なんかやっぱスカスカだと寂しいじゃないですか。
確かに
距離が結構近くてよかったなと思って、
うん、ありがとうございます。
動線ギリギリみたいなね、
うんうんうん、
あ、楽しかった本当に、あれが
よかったです本当に、うん、社長がこの入ってきた時に皆さんもう準備万端で、うん、社長が入ってきた時に、はい、すごく目がキラキラしてて、こんななってるんだみたいなのがすごくよく分かって、うん、
めっちゃ楽しかった。
社長めっちゃ喜んでるって、
喜んでるすげえもう弱満足でしためちゃくちゃ弱満足でした。いや、あんなこ、うん、お店でね、ああいう可能性引き出してもらったらどこの店でも嬉しいと思うんですよ。
うん、
でも他のとこでもやってほしいとかいうところもあると思うし、うんうん、だってカフェだからね、本当にカフェであんな風に椅子もテーブルも乗けて、で面白かったのが、はい、椅子とテーブルなかったらフード売れないじゃんと思ったんだけど、うんうん、めちゃくちゃ売れたんだよね。
うん、
みんなやっぱ立って飲んだりとか食べたりとかして、うんうん、サンドイッチとかがすごく売れて、はい、面白かった。
でもやっぱりこの立って飲んだり食べたりできるようなものが置いてあったので、ビブロス堂さんには、うんうんうん、そうサンドイッチとかがあったから、まあ、でもそれも踏まえて、はい、その場で食べることができるっていうのを分かってたので、うん、もうここでビブロス堂さんでっていう、もう一択しかなかったですね本当に。
めっちゃ楽しかったし、はい、それも良かったし、
うんうん、社長なんか他に良かった点を今聞いたんですけども、なんか気づいた点とかありますか、
はい、もっとこういうふうにここから悪かった点をってことですか。
いや、気づいた点です。悪かった点ではなく気づいた点です。
気づいた点
なんかございますか。もう少しこういうふうにしたら良かったんじゃないかなとかっていうの
を、うん、やっぱアパレル持ってきてる人が多かったから試着室とか、はい、あっても一応あるんだけど、
うんうん、
あれを使わせてあげてもよかったからなとかって思って、結構こんなに暴れるっていうか服うん、が来ると思ってなかったっていうか、うん、結構服持ってくるんだなって思って、で、でもそう、ね、なかなかつけたりとかできないよねと思って、
うんうん、
まあ、でも僕わかんないんだけど、その服とかあんまり疎い方だから、うん、その古着ぐらいだったら肩でこうやって合わせて買っちゃう人がほとんどなのかなって思うけど、さら、うんうん、にカフェならではだからそういうことしてもよかったかなと思ったりとか、
はい、試着室ですね、
うんうん、あとは、うん、なんだろう、なんだろうね、
うん、
こう売れてないものと売れてるものがはっきり分かるなって思って、
ああなるほど、うん、それは
雰囲気で、
ね、あ、雰囲気で、それは、うん、各店舗の話ですか。
いや、もう各店舗もだし、うんうん、全然人来てないって分かるんですよね、見てて。で、何回寄っても、
うん、
やっぱ買われてないなって思って。で、やっぱ値段なんですよね。あともうちょっと安かったら欲しいなみたいな。だからこれが、うん、まあ、その商品によるのかもしれないけど、うんうん、あと完全にこれ全然みんな興味ないんだなみたいなものがあったから、うんうん、まあ、そういうのは何、うん、だろうね、あんま向いてないのかなとか、
うんうん、
向いてる向いてないの商品がいろいろあるんだなとかって思ったりしましたね。
なんかその意味では私の反省点なんですけども、
はい、
もう少し客層がやっぱり増えてたりしたらまた違う点だと思うんですね、
うん、あ、そうね、
だからね、そうなんですよ、客層だと思うんですけど、それは私がこの宣伝不足だったっていうのが、
いやいや、あの店のあの店の限界だと思うんですけどね。だから公園とかだったら、結構もう不特定多数の人がいっぱい来るから、
うんうんうん、確かに
通り過ぎていってまた来て、だから、うん、なんか何でも売れるイメージあるんだけど、うんうん、あそこがだからそこまで、その多彩なジャンルに対応できるほど、だから半分って言ってたじゃないですか、
うんうん、
だからあれが全部来てたらまた違ったんだろうなとかって思ったりとかね、
うんうん、なんかその部分、私で実際に、私本当に ずっと忙しくて、うん、あのパタパタ動いてて他の店舗さん全く見れなかったんですね、
はい、
全く見れなかったし、このどんな状況かっていうのが本当に見れなくて、
うん、
私的にはこの主催者目線としてこれ見なくてはいけなかったんですけども、
はい、
で一人一組一組このご挨拶もしたかったんですが全くできなくて、
は
い、今初めて店舗、うん、出店舗側がさんの意見を今初めて聞いたんですよ。
あ、
社長から。そうです、
それ気になるよね。
そう、めちゃくちゃ気になってて、うん、だからこのドキドキしながらもこの反省点、はい、気づいた点を言ってくれたらなっていうふうに思ったんですけども
めっちゃ気持ちわかる、言ってほしいですよね
そう、言ってほしいんですよ、うん、実際本当はアンケートを取りたかったんですね。そうなんですよ、この名前なしで、
うん、
あの名前なしでこの売り今日の売り上げが最高はいくらでしたかみたいな、あと気づいた点と良かった点とかっていうのを全部書いてもらおうと思ったんですけども、うん、ちょっとそれが私が用意不足でできなかったんですが、
良かった点がもう一つあって、うん、すみません、
あ、はい、ありがとうございます。
良かった点の話、あの配置良かったですよね。
ありがとうございます。
あの全員なんか悪い場所がなくて、
うん、
全員いい感じに、うん、あの目立てるっていうか、だから、はい、ここでやんの嫌だよみたいな、
はい、
あの場所はなかったと思ってて、それがすごく、あ、よく考えられてんなって思った
ところです。そうですね、はい、考えました
あれ難しいですよね多分
うん、でもすごい楽しかったですでね、社長聞いて、これ実はね、はい、当日の朝に、あ、前日だ、前日にこの養生テープ、はい、あれなんていうの、養生、
は
い、
あのそうです、
マスキングテープ、そう、マスキングテープを貼るまでは本当にこの計算だけでやってたんですよ、
はい、
舞台を見ながらメジャーを出して、はい、でここを2メートル2メートル、はい、うん、2メートル2メートルって言って、なんか一応ちょっと目張りしつつで、当日、これでいきましょう、これでできますって言って、うん、前日全く計算違いであ
、そうだったんだ
そう、2つ足りなかったのテンポがえ、足りないんだけどって言って
入れないってこと。
そうです、14店舗だったんですけど、はい、12店舗しかできなかったんですよ。
できなかったな、そ
うで、そうやばーと思って、うん、でもう一回計算し直そうって言って、うん、計算したらちゃんと合ってました
よかった、なんだなんだ
でも計算違いでした根本的に。いやでも、あ、本当にこのいくら 100% 120% 準備万端でも、うん、もちろんこの当日にならないと分からないっていうのは分かってはいたんですけども、うん、ここと思ってここ、え、店がもうないと思って
、うん、
でもそれ、うんうん、それ以外は無事に、終わったかなっていうふうに思いましたけども、
めっちゃ完璧に見えたけどね、
うん、
そんな背景があったんですね。
あ、そうですね、はい、面白かったです、
うん、
はい、
なんだ悪いとこなんてそんなに、うん、だから予想以上にすごかったっていうか、
はい、
だったんであんまりなかったんですけどね、はい、みんなの満足度も高かったんじゃないかな。売れてなかった人がいたから、あの人は確かになんで売れないのか僕なんとなく分かってたんですけど、あ、それは売れないだろうなみたいなものをやっぱ持ってきてる人がいたんで、だから、それはそれとしてほとんど満足度高かったんじゃないかなって思いますね、
うん、
欲しいもの多すぎたあの中で。なんかね、やっぱフリーマーケットってまあ、欲しいけど手放すものみたいな、なんか微妙なラインのところがあって、
あ、
僕ミッチーさんが持ってた、
ね、
うん、青いそのライト、
あ、はい、うん、
すごい平成感昭和感のある、
うん、レトロの、
あのレトロな、うん、アンティークランプでも、
うん、
レトロにアンティークなのにタッチで光るやつ、
そう、しかも3段階
3段階超高あれ何めっちゃかっこいいんだけどと思って、うん、めっちゃ欲しくて、
うん、
でも FM の班にも合わないし、うん、自宅に置くにもちょっとでかいし、どこに置くんだろうって、でも欲しいなみたいな、しかも値段も全然高くないし、うわ欲しい欲しいと思ったら別の人がやってきて、
うん、そうですね、
そう、それで買われちゃったのと、あと他にもなんか、うん、僕レトロのやつ好きなんだろうな、
うん、
なんか昔の水筒が置いてあって、
あ、本当、
あれめっちゃペコの水筒なんだけど、
ペコちゃんのこと、
チェックの、そうそう、うんうん、だとチェックの柄に、うん、柄の本当昔の超古い水筒が置いてあって、これめっちゃ欲しいんだけどって思ったけど、やっぱ買えなかったりとか、だからなんか楽しかった、めっちゃ
よかったです。そういう風にたくさん出てきてくれてすごく嬉しいです、
本当に掘り出し物が出てくるんだなと思った。あんなの普通に買おうと思っても見つけられないでしょ。
そうなんですよ本当に、うんうん、お店自体見つけるの難しいですもんね、
うん、よかった。コメント来てるんでちょっと読みますね。
はい、はい、お願いします。
カンパスさん、自分のいらないものは売れないんだよね、惜しいものが売れる。あーね、惜しいものね、本当惜しいって感じ、うん、ルルルオキナーさん、レトロなもの懐かしいもの欲しくなるよね。本当ですよ、
うん、
なんか取り戻したくなるんだよね、買って手元に置いときたいみたいなね、
うんうんうん、
多分自分がいつか捨てたことを思い出すんだろうね、それをね。
あ、それもある、
うんうんうん、ルルル沖縄さん、名刺渡して SNS 活用するのもいいね。
あ、いいですね、
うん、なんか、うん、 フリーマーケット趣味みたいにしてもいいかなって感じもしてね、うんうんうん、なんかどんどんどんどんそういう活動をするんだったらなんかそういうのも作ってもいいかなって感じがしましたね、
はい、
そこから始まるんだろうねなんかね、
うんうんうん、そうですね、
カンパスさん買わなくても名刺的なものを渡すの大事、うん、後から連絡来たりするよね、なんかお店やりたくなりますよねそういうこと、
ね、あ本当ですよね、
カンパスさんいつかはアリーナでやろうな、
やろうなやったやる
アリーナでフリーマーケット、
うん、あのフリーマーケットなのに、うん、アリーナーって
2階席
2階席
うわーっと物投げちゃう、めっちゃ盛り上がってる
いいですね
いいね、
はい、
搬入とかも大変だろうけど、
うーん確かに、ね、うん、何人規模って話だよね、100店舗ぐらいの規模じゃない、
みんなが大荷物持って入ってくるでしょ、
本当に
楽しそう、
楽しそうでも、うんうん、それ目標にしましょうか、
いいですね、うん、最終的にアリーナが、
う
ん
う
ん、
そうしましょう、う
ん、ヨーバーさん、フリマ大人のキッザニア、お店屋さんごっこ楽しい、そっか大人のキッザニアって考え方もあるか、
そうだね確かに、うんうん、
ルルルオキナンさん室内でフリマって珍しいね、うん、そうでもない、僕は初めてだった、
あでも室内フリマはすごく珍しいですね、う
ん、あのマルシェみたいのは聞くけど、うんうん、あのみんなが雑貨屋さんが集まってみたいな室内でやってるけど、はい、フリマで中でってのはなんか初めてだった、
うんうんうん、珍しいと思います、
珍しいね、うん、ルルル沖縄さん、ミッシーさんはコミケをイメージしてたってことで、
うん違います、
してない、
うん、あの、うん、皆さんがイメージしている公園のフリーマーケットをイメージしてました、うん、
あれを室内でやるってことね、
うん、
カンパスさん、人が人を呼ぶんだよね、何回もやるとどんどん増える、そうだね、満足度が、うん、ってか満足すればまた来たいと思うしね、僕はまた行きたいと思いましたし、
うん、ありがとうございます、
面白かった、フリマってそう外で行くから暑くてね、
あのそうなんですよ、
もう公園でやってるのは知ってるんだけど、うんうん、なかなか行くのが大変だなって思って、でもこんな中で涼しみながらやるフリーマーケット楽しかった本当に、
はい、でもそんな会場を用意してくださった社長にも、うん、ユーロスオにも、はい、感謝でございます、ね、ということで社長、あ、はい、まだコメントあります、
はい、ミッチーお主も悪よのってコメントがあります
、はい、ありがとうございます
ありがとうございます、はい、何でしょう
あ、なんかカンパチさん、8月11、12、はい、我が家でガレージセールやるよ、うん、あ、行きますか、
行きますかって東北じゃなかったっけ、
栃木だったかな、カンパさんどこでしたっけ、
新潟じゃなかった、
新潟だったっけ失礼しました、
うん、
ガレージセール行きますね、じゃあ、
はい、というわけで、
はい、
というわけで、
ということで社長、
はい、
第2回が決まりました、
あ、ほんと？おめでとうございます、
ありがとうございます、
第2回、
はい、第2回が、9月9日です、ビブロストですよ、他にどこがあるんですか、本当にも、はい、第2回フリーマーケットがライフセンタービブロスと同じとこですね、
はい、
9月9日土曜日、うん、今回は午前11時から夕方6時までとなります、
こう長め、
はい、
うん、
長めにしてみました、あの前回見てて思ったんですけども、やはりこの皆さんが買っている時間が少し少なかったのと、
はい、
もう少しみんなゆっくり 見たかったっていう人もあの声があったので、これ2時間長く伸ばすことによってちょっと隙間時間ができるかなっていうふうに思って、うんうんうん、あと4時だと、まあ、土曜日とはいえ何かのイベントとかの帰り、
うんうんうん、6
時だと寄れるかなっていう、
そうね、うんうん、他のイベントについでにまた寄ってみるっていうのもいいもんね、うんうん、
最後に行ってみようかみたいな感じで、うん、あの来てくれる方もいるかなって考えて、まあ、6時っていうふうに設定していました、前回は4時までだったので、2時間をプラスして、
はい、
7時間ですね、
うん、
だから皆さんは大変かもしれませんけども、まあまあでも、あと見てて思ったんですけど、なんかすごい異業種交流っぽかったですよね、
異業種交流だった、まさに
本当に、うん、あの公園でやるフリーマーケットってそんなことってまずないんですよ、
ないね、
みんなもうここでやるじゃないですか、
うん、
でもあの室内でなんかすごい交流がすごかったよね、
うん、
あってそれがすごい嬉しくて、
距離近かったし、うんうん、あとやっぱ余裕があったんだよね、涼しかったからね、外だとね、うん、暑くてね、
そっかそっか、ちょっとなんか休憩に行っちゃってるとかね、ちょっと、うん、室内行ってきていいよみたいな感じで、
売る方も長時間無理なんだよね、
うんうんうん、
なるほどね、だからね、うん、なんか本当に名刺渡して挨拶してっていうのが気楽にできましたよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ありましたね確かに、うん、ということで9月9日土曜日のビブロス堂で、
はい、
はい、11時から夕方の6時までフリーマーケット第2回目が行われます、
楽しみだ、
はい、出店者も今募集しておりますので、よければ連絡くださいませ、う
ん、なんか前参加した人たちとかもブラッシュアップしてくるんだよな、
う
ん、
そうですね、
今度はこれでみたいな、うんうん、1回目のことを生かしてね、
うんうん、私今回本当に全く見れなかったので、私出店やめようかなと思ったんですよ、出店やめて本当に主催だけに回って、うん、各店舗を回ろうかなと思ったんですけど、
はい、
なんか写真とかみんなから送られてきて見るじゃないですか、で、うん、うずうずしだしちゃって、やっぱり出店する
っつってそうだ
やっぱり出店したいと思って、 今のところ、今回ですね、ビブロス荘の店長ともこのちょくちょくお話ししてるんですけども、はい、すごい見ててくださって店長も、うん、皆さん、そうやって社長がさっきおっしゃったように立ちながら、うん、その場で座りながら食べたりとかもするんですけども、うん、やはりこのプレートメニューとかを食べてる人は一旦この椅子とテーブル、カフェコーナーを探してそこで食べてまた戻ってくるっていう感じの方もいたので、うん、もう少し増やしたいですと、うん、店長の方から、はい、ぜひそうしましょうということで今回14組でしたが、はい、第2回目はそんなにいれば14組でもいいんですけども、うん、ちょっと減らそうかなと思って今回は12組にしてみました、うん、
いいぐらいかもしれないですね、
12組にしてカフェコーナーを少し増やして、はい、そこでまたなんか皆さんお話できたらなっていうふうに思ってますので、うん、で、もう6組決まってますので残り半分の6組
楽しみだ、
はい、募集しております。
出店したいけどもうなくなっちゃった、うん、キャンプグッズ全部売れた。
すごいね。
全部なくなったもんだって、うん、それでまさか椅子とかも売れると思わなかったし、
うん、売れる売れる、うん、
売れて、
やっぱり男性が多かったですか。
いやいや女性、意外と女性が多かったんですよ。それで僕が一番気に入ってたのがその焚き火台っていうか、うんうん、グリルだったんですけど、はい、でも超サビサビで汚かったんですよ、
はい、
それを欲しいって言ってくれる人がいて、うんうんうん、思い出の品だったから、うんうん、嬉しくて、それも女性だったんですよね。
へ、
うん、だから関係ないんだなと思いましたね、うんうん、アウトドアグッズ。よかったよかった
よかったです、うん、そういうふうに思ってくれて本当に。
だから次も参加したいけど、うん、何もない
グッズがない残り本当にちょうど1ヶ月後ですけども、うん、1ヶ月で何か集まりそうじゃないですか、
ねね、仕入れちゃうか
そのためだけに
仕入れちゃうか
はい、ということで第2回、ウィッツ・ザ・ダリア、主催の、フリーマーケットがあります。9月9日土曜日お昼11時から夕方6時までです、はい、会場がライフセンタービブロス堂となっております。お客様の駐車場が20台ありまして、このお客様もですね、うん、結構駐車場も多かったし、うん、あと警備員の方が案内してくれたのでスムーズに来れましたっていうふうに声があったので、すごくありがたいなっていうふうに思います。
よかったよかった、
はい、で今回出店料がですね1000円です、
うん、いいんじゃないですか、
はい、1000円となります。1区画2メートル2メートルぐらいですので、はい、お友達同士もね大歓迎です、うん、お友達同士で2人の人もいましたけども、ほぼ1人の人が多かったんじゃないです
お客さん、
出店側です。
出店側ね、そうかな、
出店側は、うん、そうですね、1人のところが多かったですね、はい、
そうかそうか、
考えたら、うんうんうん、前回はですね、その先ほどマンゴーとか社長が買ったって言っていた、うん、玉製菓さん、製菓店さん、うん、とあと米軍基地からも2組来てくださって、はい、で今回もまた米軍基地からの2組と、うん、また玉製菓さんも出店されるということで
いいね
ありがたいですよね、うん、で前回パキスタンのパキスタン雑貨もあったんですけども、今回、はい、日程が合わずということ で、
ああそうなんです、ね、
残念ながら、はい、うんうん、参加されないんですけども、
うん、
はい、カンパチさんが大谷翔平サイン会したらということで、
いやだ
社長、エンジェルスやってます、違ったっけ、
僕ね、か野球嫌いなんですよ。
あ、なんで嫌いなの
もう何度もここで局長と野球嫌いって話してて、うん、あんま詳しくないんですよ、ね、
なるほど
なんだエンジェルス、エンジェルスなのみんな、
あ、分かんない、ごめんなさい、違うかもしれないエンジェルスじゃないかもしれない、ちょっと教えて私も分かってないじゃんね、
全く見ないですよ、
ね、
野球を、
うん、赤い服だってやる気がする
逆に気にな
る、ごめんなさい、本当に
赤い服だった、確かに、うん、
そうだよね、白に赤だよね、
エンジェルスだ、
本当に当たってます、うん、ありがとうございます、
エンジェルス、博識
たったこれだけで博識ごめんなさい、はい、ありがとうございます。
長谷川潤さん、米軍横流し品とか、横流し品があったら面白いですけどね、
そうですね、そういうの、うん、
めっちゃいい感じのクルリがありましたよ、うんうん、すごい良かった今回の米軍の人もね、
そうですね、はい、うん、女性が2組だったんですけども、やっぱ T シャツ系でしたね、はい、T シャツ、トレーナー、やっぱりアパレル関係だったので、
うん、
メンズもすごく多かったので、
はい
はい、ぜひ男性の方にも、でも多かったですよね、男性もね、
めっちゃ普通にいましたよ、うんうん、男女比良かった、
本当ですよね、うん、圧倒的にもう少し女性が多いかなと思ったんですけども、
そうなんだ、
男性でした、
うん、
男性もいてくれました、はい、ね、ちょっと長々と喋っちゃいました、
いやめっちゃ良かった本当に、
ありがとうございます、
う
ん、はい、
ということ
で第2回のフリーマーケットが9月9日にありますので、うん、ぜひ皆さん参加してみてください、参加してほしいです、
みんな来てね、ビブロスにね、は
い、社長、じゃあまたそのまでの間にもう一回から出てもいいですか、
ん、あ、もちろんもちろん、はい、はい、広報してもらいたいです、
はい、よろしくお願いします、は
い、というわけで、なんだ、フリーマーケットでお宝ゲット、9月9日11時から18時までライフセンタービブロス堂であるのでよろしくお願いします。あとでまた告知 SNS などもチェックしてくださいね。
レン君とミスティのアニメワールド。世の中のアニメファンではない方を全員アニメファンに、してやろうっていうコーナーです
あれそんなコーナーだったっけなんか噛んでたし世の中の
世の中のアニメファンじゃないっていう人も全員アニメファンにしてやろうっていうコーナーです。
やってるぞお前、興味ないだろ。アニメファンにしてるからな。
そうですそうです、それぐらいの勢いでアニメを語りたいと思っております
ありがとうございますなんでプロレスみたいになってるのお前そこのお前やつ
ね、失礼しました、はいは
い、ありがとうございます。
よろしくお願いします。ということで、私と社長が集まったら、ね、集まったらというかアニメの話をしたいんですけども、
そうですね、
前回少しね台風の時にあの会話をさせていただきましたが、
はい、
社長と私ツイキャスのコメントでね、
うん、
ということで今期アニメの話をしましょうか。先ほどもアンデッドガールの話が出ましたが、
はい、
アンデッドガールマーダーパルス、
はい、
あのね今期アニメ7月から始まって約1ヶ月経ったじゃないですか、
うん、
いいよね、
いいね、
アンデッド、
これもういいとこだらけですよ、うん、設定も最高だしね、
うん、
時代背景もいいし、
うん、
衣装もいいし、
うん、
声もいいし、
うん、
なんだこれ完璧だねめっちゃ面白いですねこのアニメ。
本当ですよね、うん、あの監督さんが昭和元禄、
あそうなんだ、
そうです、昭和元禄なんとかな落語
だから、このセリフ回しとか
の、そうそうそう、落語がね
めっちゃいいんだ、うん、
しかも多分声優さん一緒じゃない、
声優が一緒、あそうね、だから
多分声がそうよ ね、
そうですよね、
うんうん、
キャストかもしれない
だと思います、ちょっとそこまで調べてないんですけども、
はい、
で今回のこのアンデッドガールの監督さん、昭和元禄の他にあれもやってますね、私の好きな
え
ほら生徒会長のやつよ
え、また、あ、あのかぐや様か、
あそうかぐや様は、うん、小倉さちゃいと同じ監督さんですね、
はいはい
はい、はい、うん、すごい、だから今期のあとによく残り2ヶ月楽しみですよね、
はい、
なんか続いてほしいですよね、でもね
これ、うんうん、続いてほしいし、
うん、
今のなんだっけ新しいところで結構その、
はい、
なんだっけあれが出てきたじゃないですか、なんか言っていいのかなこれ、なんかルパンとか、
あ、うんうん、シャーロックホームズとか、
そうそう、シャーロックホームズもそうだし、うん、モリアーティとかもそうだし、
うん、
なんかずるいってぐらいその昔の有名キャラクターたちが出てくる、 で、
ね、
でそれで結構出てくるやつがなんか割と忠実っていうか、
うんうん、
ホームズなんかすごい良かったわけ、シャルコースとか、あちゃんとこんな感じにするんだとか、
うんうん、
なんかこうオマージュとか、キャラクターを出してくると男なのに女に出してきたりとか、なんかむちゃくちゃやったりするじゃないですか、全然真逆なセリフ
を言ったり
とか、そういうことしないで、うん、忠実にちゃんとそのキャラクターとして出してるから、
なるほどなるほど、
あいいなと思って、
ね、生意気さとかですか、シャルコームズのね、
よかった、うん、面白い、
そうですね、うん、あの絵がまず綺麗ですよね、
だアニメオタクじゃなくても、
うん、
入りやすい
おっしゃる通りです、
アニメだと思う、
うん、西川匠さん、アンデッドアンラックってのも秋にあるよということで、うん、
アンデラね、アンデラってアンデッドアンラックってジャンプの漫画なんですけど、
はい、あ何この今回のアンデッドガールとは関係ない、
関係ないですね、
おなるほど
アンデッドつながりってだけです、
なるほど、あ本当だアンデッドアンラック、はいはいはい、うん、
これ男女主人公でね、男と女が主人公で、うん、男が不死身で、
うん、
女がだからアンデッドの主人公男とアンラックの女、不運の女、
あなるほど、アンラッキーの、
そうラック、アンラック、アンラッキー、触ったら、触った相手が不運になるみたいなね、で相手のことを好きだと思ってれば思ってるほど相手が不運になるっていう能力を持ってて、だから好きな人に触ると隕石降ってきたりとかするんですよ、
あーなるほどで、
アンデッドのその主人公のこと好きになっちゃったから、
うん、
でも死なないから大丈夫、
なるほど設定がすごいな、ちゃんとできてますね、本当に
できてますね、面白い話でしたね、
うん、はい、出てます、うん、あと他にですね、今回私いつも前情報なしで見るの好きなんですけども、
うん、
この今期のアニメっていうサイトを見て、
はい、
さあなんていうのイラスト、
うんうんうん、
イラストで決めるんですね、
わかる、
そう、それでアンデッドも見たんですけども、うん、今回ダークギャザリングっていうのもイラストで決めさせたんです、決めたんですけども、
はい、
見てますかダークギャザリング、
いや見てないです、ダークギャザリング、
ね、幽霊のお化け、お化け退治の話です、
あ、すごいキャッチャー、見た見た見た、
うん、
これダークギャザリングってんだ、
そうそうダークギャザリングですよね、わかるわかる、名前わかんないよね、
2話まで、2話まで見たけど、
うん、
めっちゃいいアニメだと思った、
うんうんうん、
全然わかんなかった、
なんかね、1、2、3話って、
うん、
大体 民、1,2,3 話ってそんなでもないんですけど、うん、4,5 っていくにつれてちょっと面白いですよ。
いや普通に
面白い、あ面白かったです、あよかったです、うん、少女のね目がね私の嫌いな、
そう
黒目が2つあるっていう、
これはねちょっと気持ち悪いですよね、
そうですね確かに、
あらすじは霊媒体質の源頭賀慶太郎はかつて霊障を受け、友人を巻き込んで以来引きこもりに、社会復帰すべく家庭教師を始めたところ、不思議な瞳を持つ少女ほおずき弥生、本当に不思議な瞳ですね、
本当に
と出会い、母親を悪霊に連れられた弥生は手がかりを求め心霊スポットを巡っていたっていう、そういうところから始まる、はい、最高にクレイジーな新感覚オカルトホラーがここに開幕ということで、とてもクレイジーですね、確かにね、
結構子供が見るとトラウマになるレベル、
うん、そうね、なんか昔の花子さんみたいな、
ああ確かに
アニメの雰囲気もあり、うん、ちょっとコメディー感もあってねっていう、
うんうん、そうなんですよ、うん、なんかもう結構血も、
そう ね、
飛び散るし、うんね、すごいですよね、
スプラッターなところもあるよね、
うんうん、確かに、うん、あとですね、今回すごく気になってるのが、
はい、
百姓貴族、
百姓貴族って、
はい、あのもう二等身のアニメなんですけども、うん、まあ、百姓っていうぐらいで農家の話なんですが、もともとこの作者さんが漫画家になる前に7年間この北海道で百姓をやっ、農家をやっていたって話を漫画家になって、今回アニメ化なんですけども、
う
ん、
すご
い3分番組です、
3分
番組です、うんうん、第1回目が牛乳の話をするんですね、牛乳ってこの同じ農家さんでも季節とあと月によって牛乳の味変わるんですよ、同じメーカーから出てても牛が何を水を飲むこと水が変わることによって、うん、やっぱり全然牛乳の味も変わるみたいですね、
じゃあそっか、そのメーカーが美味しくなかったからって言って、うん、また別の時飲んだらあれ美味しいってなったりするってこと、
そうですそうです、はい、
そうなんだ、
結局北海道のこの水がやっぱ春先秋になると暖かくなって、うん、そうすると牛の乳も出が良くなって、ちょっと滑らかな感じですとか、でも冬だとこの水も冷たいので、うん、みたいな感じでなんか飲む水が体の中でちょっとなんかこのそんなに飲まなくなるから、うん、牛乳も少しこの固まるじゃないけどもいつもよりは固く感じるっていう風に、すっごい面白かったです、3分で
面白い、初めて聞いた、
うん、
それ
私もそう面白いなと思って、まだ1話しか見てないんですけど、うん、多分それをいろいろなものを皆さんが日常で食べたり飲んだりしているものをそういう風に教えてくれるんだろうなと思って、
3分でそれを教えてくれるんだったら内容濃いよね、
うん、本当に、うんいいですね、しかもアニメ付き、
ね、うん、
二等身
勉強になるんだ、
うんうん、そうですね、ぜひ見てみてください、
はい、他には、
はい、他にはですね、まあ、この間も話しましたけども、ゾン百と物語と呪術廻戦ですかね、今期
は物語、
物語今回第2期なんですよ、
何物語
って、ですね、社長前回も私言ったんですけども、春アニメか冬アニメに、そうです、物語っていう、まあまあ、いわゆる呪術廻戦とか鬼滅とかそっち系ですよね、
能力者バトル、
そうですそうです、能力者バトルです、
はい、能力者バトル、そうなんだ、はい、映画めっちゃかっこいい、少年漫画かなこれ、
うん、へ、なんでしょう、
うん、すごいシャレオツな、
シャレオツですね、
うん、
物語です、物語シリーズでは全くないです ね、はい、
物語シリーズかと思っちゃったね、
うんうん、はい、確かに
面白そう、
うん、はい、
あと何でしたっけ、物語と
呪術廻戦と、うん、ゾン百ですね、
あゾン百だ、
うん、そうですそうです、はい、
今期グロいの多いな、考えてみ
た、そうだね、ダークギャザリング、ゾン百、だからその中で百姓貴族みたいな
平和な気持ちになれるね、
そうそうそうそう勉強になるし、う
ん、なんかそれで中和されるみたいなね
そうそうそう、うん、あ面白い社長時間がない
ありがとうございます、というわけで12時55分となりましたのででも3本か4本ぐらいは紹介できたかな、みんなが今のでピンとくるものがあったら、うんうん、ぜひそのアニメ見てみてくださいね、
はい、
はい、というわけで、なんだっけこのコーナーの名前はレン君 と、
ミスチーのアニメワールドでした、
時刻は12時55分エンディングのお時間となりました、
はい、ありがとうございます、
今日も内容が濃いめの、放送ができてとても良かったなというふうに思います、
はい、
コメントが来ておりますね、はい、宴屋まんじゅうさん、よ
ーお、
ちょっとよーって言ってみてください、
うん、私ですか、うん、よー
めっちゃいいですね、
まんじろうする かや
さすがのポテンシャルだすごいいいですね、駿河屋ってとこもねいいですね、
そうですね、
駿河屋は相性いいですもんね、
うん、
めっちゃいいですね、
そうです、
ですね、コメントも来てますね、西賀匠さん、はい、百姓貴族の作者は鋼の錬金術師と同じ方、嘘、 そうなの、全然、ってこと
は、そっか、
ハガレンの作者ってそれでやってたの、弱小だったの、
あれハガレンの作者ってなんだっけ、スプーンだったっけ、あの農家の話やってましたよね、
あー、なんだった、そうだった、あれなんだっけ、
日本酒でしたっけ、農家だよね、
それはもやしもんでしょ、
あ、そう、もやしもん、違うわ、うん、なんかやつじゃん、農家のやつ、なんだっけ、さやがさん、たくみさん、なんだっけ、
おにぎり食べるやつですよね、違うわ、なんか卵だっけ、なんかわかる、その話、
銀のスプーン、
銀のスプーンだ、
うん、
銀のさじ、
銀のさじそうだそうだ、ね、あ、なるほど、
猫大好き、
あ、じゃあもともとこの作家さんは北海道に7年間じゃ農家にいたんだ、だからこんな詳しいんだ、
あー、だから、
あー、全然知らなかった、なのに一番最初に売れたアニメが鋼の錬金術師ってすごく
ね、すごいね、
ハガレン、ハガレンすごい、
この人結構じゃいろいろ漫画描いて
る、あ、終わってますよ